全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は学薬アワー2025年度全国学校保健調査集計結果報告について、日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事畑中紀子さんにお話しいただきます。
日本薬剤師会学校薬剤師部会広報ワーキングリーダーをやっております畑中と申します。本日は2025年度全国学校保健調査集計結果報告をさせていただきます。なお申し上げる数値はまだ暫定値ですので、お気向き願います。毎年全国学校保健調査にご理解ご協力いただきありがとうございます。2025年度はプール水の水質検査、施設設備日常点検をテーマにし、2024年4月から2025年3月までの活動報告になります。今回もウェーブでの回答をお願いいたしました。2025年度回収した枚数は35,314校でしたが、ユーザーによる削除2,300校、同一校で2枚以上の提出による削除690校を除いて、有効回答数は 29,251 校でした。なお、2024年度全国保健調査は、回収全件数 31,648 校、ユーザーによる削除件数は 2,144 校、同一校で2枚以上提出による削除件数は426校、有効回答数 29,076 校でしたので、昨年度より175校増えました。今回の報告は、時間の関係で都道府県ランキングは削除させていただき、主な設問だけご報告いたします。基本情報は昨年同様の設問で、大幅に変わった数値はございませんでした。1-2、本部の職場は薬局開設者 27.6%、薬局勤務者 59.7% で、昨年同様変化はありませんでした。1-4、新たに設問、2024年度の学校薬剤師に関する研修会の受講回数では、1回が一番多く 32.7%、次に0回 27.8%、2回 19.6%、3回 8.9%、4回 3.6%、5回以上 7.3% でした。2-10、2024年度における出向日数、メール、電話応対及び給食センター立ち入り検査も含むは、一番多かったのが7日から4日 42.5%、次に3日から1日 23.9%、11から8日 18.4%、12日以上 12.7%、0日 2.5% でした。2-11、出向した人への出向目的についての説明。複数回答下では、定期検査 97.8% が一番多く、次いで学校保健委員会 30.9%、薬物乱用防止教室、講話、講演及び支援 27.0%、その他保健教育に関する講話、講演及び支援 17.2%、臨時検査 12.3%、医薬院教育 6.7% でした。A-1、授業・クラブ活動で利用しているプールについての設問、複数回答下では、屋外プールがある 58.0%、屋内プールがある 2.2%、幼児用簡易プールがある 11.1%、プールはあるが他の施設を利用している 5.9%、プールはないが他の施設を利用している 6.8%、プールは使っていない、他の施設も利用していない 17.7% でした。 A の2、プールに利用している水の種類は水道水 92.1% が一番多く、水道法水質基準に適合する井戸水、河川水、湖沼水 7.3% でした。A の4、水質検査の採水及び測定の実施者についての設問では、採水は学校薬剤師、または学校職員が行い、測定は学校薬剤師と検査機関が分担して実施、61.3% で一番多く、次いで採水は学校薬剤師、または学校職員が行い、測定はすべて検査機関が実施、21.9%、採水、測定ともに検査機関が実施、13.6%、学校薬剤師が採水について、学校職員に事前指導、または採水に立ち会い、採水または測定はすべて検査機関が実施、3.1% でした。A の5、水質検査について、検査項目への検査実施状況、検査結果の適不適合、後日改善された場合も含むの設問では、時間の関係で4リ残量塩素だけ抜粋してご報告いたします。検査を行った 99.5%、検査の結果適合 92.49%、指導助言を行い改善された 89.1%、指導助言を行ったが改善されなかった 7.0%、指導助言を行わなかった結果報告のみ 3.9% でした。B の1、循環ろ過装置の設置はある90.3%、ない9.7% でした。B の2、循環ろ過装置の種類は、砂ろ過装置 44.1%、軽装土ろ過装置 31.0%、カートリッジろ過装置 24.9% でした。B の3、循環ろ過器のダクト検査用採水栓を設置は、設置している 80.0%、設置していない 19.2% でした。B の4、塩素注入装置は使っていた 78.3%、使っていない 21.7% でした。B の5、プールに使用している塩素剤は複数回答か、次亜塩素酸ナトリウム 50.5%、次亜塩素酸カリウム 16.5%、塩素化イソシアヌル酸 34.0%、その差 3.8% でした。B の7、屋内プールがある学校に対して行った検査の実施状況についての設問では、空気中の二酸化炭素 42.2%、空気中の塩素ガス 34.0%、水平面照度 35.8%、行っていない 55.6% の結果でした。次に、プールの日常点検の状況の設問への集計結果についてご報告いたします。C の1、水質について以下の項目の点検、複数回答下の設問については、水中の危険物、異常物有無 89.7%、有利残留塩素 96.6%、水温 95.7%、気温 89.2%、pH 値 78.2%、透明度 74.3%、行っていない 1.9% でした。C の2、WBDT を利用して、熱中症予防対策について行っていた 80.5%、時々行っていた 5.2%、行っていない 14.3% でした。C の4、日常点検の結果について、プール日誌の確認についての設問では、確認した 88.5%、確認しなかった 11.5% でした。次に、幼児用簡易プールを使って幼稚園認定こども園に対して行った設問への集計結果についてご報告いたします。D の1、水の浄化は塩素注入装置がある 2.1%、直接塩素剤を投入している 76.25%、ろ過装置がある 3.5%、浄化をしていない 21.5% でした。D の2、実施した検査項目は、有利残留塩素 71.65%、pH 値 18.5%、 大腸菌 37.96%、一般細菌 16.15%、有機物等 5.6%、総取りハルメタン 0%、循環ろ過装置の処理水の濁度 0.35% でした。まとめになります。プール施設の老朽化により水泳授業が取りやめになったり、民間施設を活用するなど、学校における水泳授業のあり方が多様化している。屋外プールがあるとの回答が、2018年度調査では 78.3% だったのが、今回の調査では、58.0% とかなり屋外プールが減っている現状があります。また、循環ろ過装置の出口検査のための耐水性を燃えることが必須なので、ない場合は改善指導を行う必要があります。学校のプール授業では、WGT が31度以上で原則中止基準があるため、定期的に WGT を測定し、子どもの熱中症を防ぐ指導が求められます。正式な報告書は完成しましたら、日本薬剤師会学校薬剤師学会ホームページにアップされますのでご確認ください。以上、報告させていただきました。ありがとうございました。
今日は学薬アワー2025年度全国学校保健調査集計結果報告について、日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事畑中紀子さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。